いしい野菜と勇気を君に
はいどうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日はですね、ウクライナの農業について、お話ししたいと思います。今日もゲストにマオに来てもらっております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビューマオです。
はいどうも。なんか最近、
はい、
しょっちゅう話してますね
もうなんか週一を超えてる感じだよね
それでですね、今日は、まあ、皆さんご存知と思うんですが、まあ、こう2月末に、まあ、ロシアがウクライナに侵攻を始めて、もう2週間ぐらい経つんですけど もう、ね、毎日ニュースでウクライナの話を聞いてますけども。
本当だよね。
まあ、意外とどこにあるかとか前から知ってた？
あのね、ロシアの左側ぐらいっていうぐらいしか分かんない、うん、
俺もなんかぼやーっとそこら辺ぐらいな感じだったんだけども、
う
ん
う
ん、
まあ当たってはいると思うんだけど
まあ当てはいるよね、
うん、
で、まあ、今非常に悲惨な状況になっているということで、うん、まあ、ちょっと政治的な話はいろいろよく分からないところもあるんだけども、うん、やっぱ何かできることはないかなとかってこうちょっと考えた時に、
うん、
やっぱこうまず関心持つことっていうのが結構大事かなと思って、
うん、
でまあウクライナと言われたら僕は最初に思いついたのは思いついたっていうか思い出したのはチェルノーゼムなんですよ、
はい、いやもう農業の人はそうなるよね
農家みんなそうなのかな。
まあ、土
ウクライナといえば
そうもう
チェルノーゼム
本当だよね。なんだっけ土の皇帝だっけ
皇帝とかね、
うん、
というふうにも言われてますけども、うん、まあそんなちょっと、まあ、農業的というか、まあ、今日土の話ですけど、
はい、
そういう側面からでもちょっとウクライナのことを知ることで、まあ、何か助けにはならないかもしれないですけど、うん、関心を持ってもらえたら、うん、いいんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、そのラジオで話そうと。でですね、はい、これツイッターに上げたら、
うん、
今までになんかすごい反響が来て、
うん、
でなんかちょっと今プレッシャーに感じています。
すごいよね。だっていいねだけでさ170とか
170ぐらいついて、
いや私それ見てえ
そうなん
ゆうちゃんってそんな有名な人だったんだって思ったもん。
まあやっぱりだからみんなウクライナのことにはすごくいろいろ調べるんでしょう今。
うーん、
まあね、だからそんなで今日ちょっとウクライナのことをお話ししようと思うんですけども、
はい、
はい、
頑張って。
まず
、うん、
ちょっとこれウクライナ、
はい、
これツイッターでも上げたんですけど、
うん、
ウクライナの国旗ってまあどんなのか分かりますか？
え、知らないよね。
知らない。
知らない、
まあ、最近結構いろんなところでちょっとちょいちょいよく見るけども、
うん、
上が水色というかまあ青、
うん、
で、はい、下が金色のこの2色なんですよ。
金色なんだ。うん、
うん、まあ黄色というか金色らしい、
うんうん、
でこれが何を表してるかっていうと、
うん、
これ上が青空を表してて、
はいはい、
この下半分は実ったあの小麦畑と
か、あのサワサワサワサワってなってる、
そうそうそう、
うん、
あとはまあひまわりね。
ひまわり
も生産量がすごく多い、
うん、
世界一の生産量、まあ、これ油のためなんだけど、
あ、そういうことね、はいはい、
まあ、それぐらいウクライナっていうのは農業国なんですよ、
うん、
すごく、まあ、小麦の生産量が多い国なんだけども、
うん、
でチェルノーゼムですね、
はい、
チェルノーゼムって、まあ、知ってた？
ね、うん、知ってたね。
高校ぐらいで習うかな。
いや、うん、ついつい最近知ったんですけど、そんな昔のことは、まあ、習ったのかもしれないけど全然覚えてなくて、でも最近ほらやっぱ土とかに関心があるから、
うん、
なんかの本読んでて、まあ、土で一番いいのはとにかくチェルノーゼムだぞというのは読んで、うん、へーと思ってたんだけどね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、僕は農学部で 土壌学研究室だったんですよね。
はいはいはい。
だからそう土の名前とかいろいろ知ってて、チェルノーゼムといったらもう、うん、まあ、憧れの土みたいなところはあったんだよね。で、まあ、世界三大穀倉地帯の、まあ、一つとも言われています、
うん、
これが、まあ、ウクライナのチェルノーゼムとアルゼンチンのパンパっていうのと、
うん、
カナダとアメリカにまたがったプレーリーって言われる土なんだよね。
あー、なんかプレーリーっていうのはなんとなく、うん、
うん、向こうのねいたから分かったけど、まあどっちかっていうとちょっと真ん中より東側のあたりだよね。
うーん、
そこら辺にあるんだけども、まあ全部チェルノーゼムなんですよ。ただその地域によってこう呼び名が違うんだけども、
はいはいはい、あ、そうなんだ、うん、
うんうん、でこれが、まあ、すごい肥沃な土なんですよね。
うん、
だからまあこの3つはの地域は どれもそういった、まあ、小麦だよね、主に小麦の生産が非常に多くて、
うん、
もう世界中のこの小麦のほとんどが、この穀倉地帯で取れていると、
うんうんうん、
いうことなんです。まあ、ウクライナ、どんなところかというと、うん、まあ、さっき言ったように東はロシアで、北にはベラルーシがあって、うん、で南はあの黒海に面していると、
はいはい、
でまああの 西にはまあヨーロッパがあって、まあ、東ヨーロッパなんだよね、
うん、
まあ、ヨーロッパがすぐ近くにあると、
うんうん、
で人口が4100万人ぐらいで、国土は日本の約 1.6 倍にあたる60万平方キロメートル、
まあまあ、
日本より高いんだよね。
そうだね、うんうん、
でその中で総人口の 28% が農業に従事していると。
農家多いんだ。
多いよね、 28%
え、日本だとどのぐらいなんだろう。
やっぱ 1% ぐらい。
もうすごい貴重だよね。だからそう考えるとそのウクライナの20何%はめっちゃ多いよね、うんうん、
そうだね。
え、だってさ4人に1人以上、
4人に1人は、まあ、農業してると。
え、それすごいよね。
ねえ、まあそれだけやっぱり生産性もいいし、
うん、
っていうことなんだと思うよ。
うん、儲かるんだね、うん、農業でね。
うん、うんうん、で、まあ、産業の、
はい、
産業の1位はですね、
はい、
ドネツ炭田っていう、まあ、炭鉱があって、
う、
まあ、鉱工業が盛んなんだけども、
うん、
輸出品目の1位は、農作物なんですよ。
うん、
輸出全体の 50% を占めるっていうことだから、
うん、
まあめちゃくちゃ多いよね。
まあ、農業国だね、まあ、これはまさに、うん、
ね、つまり小麦ってことですよね、
うん、
で、まあ一昔前までは欧州のパンカゴと呼ばれていたらしいです、
うんうんうん、
まあ、だからヨーロッパのパンは、まあ、ウクライナとか、まあ、もちろんロシアからも入ってたんだろうけども、
うん、
まあ、ウクライナの小麦がそのままヨーロッパで使われていたと、
うん、
まあ、今はもうヨーロッパだけじゃなくてアフリカとかアジアとか、まあ、世界に小麦を輸出している、まあ、世界の食糧庫というふうに言われているそうです。で、地形的に言うと結構ね川がいっぱいあるんですよね、
はい、
ドン川とかドニエプル川とか、
うん、
そういう、大きな川があって、うん、まあ、水利にもすごく恵まれていると。
ああ、お水も結構あるってことね。
うん、水も豊富にある。
うん、
で、郷土料理は、ボルシチだそうです。
やっぱり今ボルシチかなって思ったんだよね。まんまじゃん。
さ、でもロシアのだと思ってなかった。
私もそう思ってた。
どうやら、うん、あのウクライナ発祥らしいですよ、このボルシチっていうのは。
ああ、まあ、ウクライナってね、うん、だってロシアと、まあ、ほぼほぼ不可分というか同じ文化圏だよね。まあ
そうだね、うんうん、
なるほど、うん、
で、まあ、その、天才とかね、
うん、
トウモロコシなんかも、うん、結構作ってるんだけども、まあ、なんといっても小麦の生産が非常に多いところであるというようなところなんですよ、
うん、
で、まあ、なんでウクライナの農業が盛んかっていうと、
うん、
まあ、これはズバリそのチェルノーゼムのおかげですよね、一つは
だね。
であとはまあ川があると、
うん、はい、水もある。
だからちゃん、うん、土が良くて、うん、水も豊富にあると、
うん、
ということで、まあ、非常に農業盛んなんですけども、
うん、
まあ、なんでこのチェルノーゼムというものがそんなにいいのかっていう、
うん、
話をちょっと、
そうそう、そこ聞きたかった
と思うんですけども、
うん、
まあ、これを話すときにちょっと比較として、
はい、
日本 の, あの黒い土、
黒ボクド、
おー、イエスイエス、
そう、黒ボクド、いきなり英語が、はい、
まあ、あのこっちの方はあんまりもうないんだけども、まあ、あの関東とか 山梨ぐらいまでのあたりに結構たくさん広がっているのが、うん、まあ、その黒ボクドなんですけども、
うん、
結構黒ボクドって、まあ、何でもできるいい土みたいなイメージがあると思うんだけども、
うん、
まあ、実はね、黒ボクドっていうのは、まあ、人工的にいろいろやったおかげで今すごく、いい土になっているけども、実はそうでもないっていう、
あ、そうなの？
なんですが、
ほうほう、
そう、これを、まあ、ちょっとチェルノーゼムを説明するのに日本の黒ボクドとの比較の中でちょっとお話しすると非常に分かりやすいんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっとそんな感じで話していきたいと思います。
はい、
で、まあ、このチェルノーゼムっていう言葉はもうこチェルノっていうのは黒いって意味らしいね、
うん、
でゼムが土らしい。
あれだよね、チェルノブイリのチェルノだよね、きっとね。
うん、一緒なんだろうね、うん、でチェルノなんとかっていうのは結構あるらしい、
うん、
だから、まあ、この黒いっていう意味らしいんだけど、
うん、
残念ながら僕はウクライナ行ったことがないので、
うん、なかなか行かないだろうね
すごいね、写真で見ると真っ黒なのよ、う
ん、あ、本当に黒いんだ、
うん、
まさにチェルノなんだ。
そうそう、日本の黒ボクドともちょっと違う感じの本当に真っ黒な土なんですよ、
うんうん、
でこの土はどうやってできたかっていうちょっとお話をですねまずしたいと思うんですけども、
うん、
まあ、この土はですね、もともとウクライナにあったわけじゃなくて、
うん、
まあ、北欧とかイギリス、ドイツ、デンマークとかあたりで、うん、風雨によって、まあ、雨とか強い風とか、うん、そういうのにさらされた、岩が崩れて風化して、
うん、
それが風に乗ってウクライナのあたりに堆積した、そういう土なんですよ、
はいはいはいはい、
うん、だから今まで最近さカバークロップの話もしたけども
、うん、
日本にいるとあんまりなんかそういうの感じないんだけども、
うん、
ああいう大陸ではやっぱすごいこう風が吹いて
土が、そうだね、風で本当に土がそんな距離を流れているのかって感じだね。
うん、そうで、それがウクライナにちょうどこう堆積したらしい、
うん、吹き溜まりみたいな感じで、
そうそう、
うん、
でさらに、その土に枯れ草とか、
うん、
そういった有機物をこう微生物が分解した後に残る、まあ、腐食だよね、
はいはい、腐葉土的な
腐食が、うん、そうそう、溜まった、うん、土のことなんだけども、
うん、
世界中のチェルノゼムの3分の1から4分の1はウクライナにあるらしい。
ほう。
で、第二次世界大戦の時には、うん、まあ、ドイツって土が結構痩せてるから、
うん、ほうほう、
まあ、それこそウクライナ飛んでっちゃったからかもしれないドイツ軍がなんかその土を持ち帰ろうとしたっていう逸話があるらしい。
返せみたいない
や、やっぱだから見てこれは素晴らしい土だって思うぐらいやっぱりいい土だったんだよね。
すごいね、土が、うん、土が奪われるっていうこの
ね、なんかでも俺も行ったら多分ちょっと
サンプルをちょっと
バッグに詰めるだけ詰めて帰る
客度
帰りたいぐらい、
荷物全部客度
で、もうウクライナの土の6割ぐらいがこのチェルノーゼムらしいです。
うん、え、6割、
うん、
じゃあどこ耕しても、
うん、
もうなっちゃうみたいな、そんな感じ。
そう、そうらしい。
それは
しかも、
うん、
チェルノーゼムっていうのはすごい深くて、
はい、
1メートルぐらいずっと掘ってもあの真っ黒いのが続いてる。
マジ作度がめっちゃ深い、
うん、そうそう、
だってあれだよね、
我々からするとね、
そうだよね、
羨ましい限りだよね。
だって日本ってさ20センチとか30センチ掘ったらもうあれだよねあのなんかよくわかんない粘土みたいなさ
そうそうそうそう、
本当になっちゃうよね、
うん、
まあ、
そこら辺がね、うん、やっぱり、なんでこうやってじゃあそんなに熱いチェルノーゼムができるかっていうと、
うん、
これは、まあ、気候の影響なんですよ。
ほう、
でウクライナは平均降水量が年間のね、うん、400ミリぐらいなんで、
うん、それ多いの少ないの？
日本は、うん、1300ミリぐらい
なんで、あ、少ないんだ。じゃあ、うん、乾燥してるってこと？
そう、まあ、日本はね、うん、まあ、世界平均からしてもだいたい倍ぐらい、
まあ、タウだよね、
うん、すごい多いんだけども、うん、ウクライナはね雨があんまり、あ、結構少ないんですよ。だから、うん、あんまりこう森まで発達しないんだよね。
あ、
1年生ぐらいのこの草原、はい、だから牧草みたいなのが生えて、はいはい、でもう寒くなってくると枯れちゃって、うん、で冬にはこう雪が、積もっちゃうから、 あんまりこう分解しないような、はいはい、あの枯れ草がこういっぱい溜まるんだよ、
ね、うん、
やっぱあの微生物の活動っていうのは気温が高くないと起こらないので、うん、寒い時期になると全然分解されないと、
うんうん、
まあ、そうすると土の中に養分が残りやすくて、うん、さらに雨が少ないからあの養分が土の中に溜まりやすいんだよね。ただ日本の場合は雨がものすごく多いので、うん、養分がどんどんどんどん溶脱して、うん、あの地下に浸透していってなくなってしまうと、はい、だからウクライナはまあそういった条件が整っている場所なんですよね。
うーん、すごいね。なんかでも雨が全く降らないわけでもないわけだよね。適度にきっと降ってるんだよね。
そうそうそう、まあ行動よく、うん、で、まあ、農業って引き算は難しいのよ。
うん、はい、
だから足し算は割とまああの設備さえあればできる。
そうね、うん、
だから川があるって言ったじゃない、
はいはい、
だから川があるから、まあ、夏すごい乾燥するんだけども、うん、川の水で乾水ができると、
うん、引いてくればいいと、
うんうん、だ日本みたいにタウでなかなかこう水はけが悪いところだと、うん、やっぱ土の中の水を抜くっていうのは非常に難しいと、
うん、
ことがあって、うん、黒木土との違いっていうのについて、
うんうん、あ、そうだったそうだった、
ちょっと話そうと思うんだけど、はい、まあ、何がそんなに日本の黒木土と違うのかって、
うん、
これは、まあ、この成り立ちが全然違うんですよ、
うん、
まあ、日本は非常に火山が多いと、
はい、
だから火山灰が降り積もる、
うん、
でウクライナの方は、まあ、そういった火山灰もないんですよね、
うん、
でもこれがねすごく大きな影響を及ぼしてるんですよ、
うん、
じゃ まあ日本の黒木土っていうのがどういう土かっていうと、うん、まあ、最初の方でもちょっと言ったんだけど、うん、実はあんまり農業に向いてる土ではもともとなかったんだよね。
意外だよね、うん、
見かけはすごいいいんだけど
黒いからね、
まあ、なんかチェルノゼム、多分チェルノゼムみたいな感じなんだけど、うん、腐食がすごい多いから、
うん、
だそれはすごい良さそうだったんだけども、うん、実はあんまり向いてなかった。
ほう、
だから、まあ、石灰とかリン酸肥料とかそういった肥料分をガンガン入れることで、うん、割と今は、良くなってるんだけども、
うん、
実は土の質としてはそんなに農業に向いてる土じゃなかったんですよ。
じゃあ人間がっていうか日本人がどんどん肥料を上げたから良くなっただけであって、
そうそう、そういうこと、
結構 後付けっていうか、
そう、土には物理性、うん、まあ、化学性生物性っていうのがあるんだけども、
はい、
まあ、物理性が一番大事なんですよ、
はい、
この間どっか別の番組でも話しましたけど
なんかね、ケンド君とかいうなんか不思議な生き物がね、
どうぞ、うん、で、
はい、
ですね、まあ、物理性はいいんだよ非常に、
うん、
この腐食っていうものが、これ腐食ちょっと簡単に説明すると植物とかの枯れた後のその遺体だよね、
はい、
分解される過程で出てくるものがあるんだけども、うん、まあ、この腐食が多いから非常に物理性は良くて水はけが良かったりとか、
うん、
ね、トラクターでサラサラとこう耕せたりとかするんだけども、うんうんうんうん、化学性は悪いので結構肥料をたくさん入れないとできなかったと。
あ、そういうことか。
ということで、うん、これまで散々、まあ、石灰とかリン酸が入れられてきたんだけども、
うん、
なんで化学性が悪いかっていうと、うん、まあ、やっぱこの雨が多いからなんですよ。
流れちゃう。
そうすると、うん、空気中に、まあ、二酸化炭素があるじゃないですか、
はい、
これが雨に溶けるんですよね、
うんうん、
そうすると炭酸水になるんですよ。
ほう。
で炭酸水が土に染みていくと、うん、土がくっつけてる あのカルシウムとか、
うん、
マグネシウムとか、うん、そういうのを、うん、あのまあ、イストリゲームみたいなもんで、
うん、
土の表面っていうのはあのマイナス、あのプラスとマイナスでいうとマイナスに静電気みたいなのを帯びている状態なんだけども、
うん、
そこに、まあ、カルシウムとかマグネシウムとかがプラスなんですよ、
うん、
これがくっついてたの、
はい、
でも炭酸水がこう降ってくると、
うん、
イストリゲームみたいになると、あの土にその、まあ、炭酸の持ってるこの、まあ、水素イオンなんだけど、うん、こっちの方がくっつきやすいのね。
あ、はい、
だから吐き出されてるっていうか、まあ、カルシウムとかマグネシウムは出ちゃう。
そっちの方が好きってなってポイポイって捨てられちゃうんだ、
う
ん、カルシウムマグネシウムが
そうそう、残念ながら流亡しちゃうんですよ。
ほう。
で、まあ、その水素イオン濃度が高まることによって、うん、まあ、炭酸って酸性なわけで、
うんうん、
でその結果結局こう酸性になっちゃう、ね、
あ、だから土が酸性で常に苦土石灰とかでアルカリにアルカリにってやってるわけね。
そ
う、うん
う
ん、
そうなんですよね、はい、うん、で、うん、さっきあの炭酸、あの水素イオンの方がカルシウムとかよりも残りやすいっていう話したんだけども、
うん、
それ以外にもアルミニウム、
はい、
これも土に結構くっつきやすい性質があるんですよ、
うん、
まあ、水素イオンの次ぐらいにくっつきやすいというふうに言われてるんだけども、
うん
うん、土の中っていうか土を構成している元素、うん、
はい、
これの割合って、
うん、
多分ちょっと想像もできないだろうけど、
うん、複雑すぎる。
まあ一番多いのは、うん、まあ、酸素なんですよ。
へ、はい、
この岩石の、こう土の元になる岩石の構成要素として一番多いのは、うん、半分ぐらいが酸素なんですよ、まあ、これはいろんなものをこう酸化したりしてるから酸素が入ってる、
うんうんうん、
酸素が閉じ込め、我々がこう吸っている酸素の形じゃなくてこうなんかとくっついたような感じでね入ってるんだけども、
うん、
でその次がケイ素なんですよ、
はい、
ケイ素っていうのはガラス質とかって言われたりする、
うんうん、
でその次が、まあ、アルミニウム、
はい、
っていうような感じなんで、あの土の中には結構このアルミニウムが多いんだけども、
うん、
アルミニウムが結構残っちゃうのね、
はいはい、
このカルシウムとかマグネシウムはなくなっちゃったんだけどもアルミニウムは割とくっつきやすいから、うん、残っていると、
うん、
でこれがですね、
はい、
非常に厄介なんですよ。
ほう、アルミが
この、うん、アルミニウムっていうのは、うん、さらにこう酸性の状態になるとその土の粒子からにくっついてたのが剥がれて出てきちゃう、
うん、
でこれはあの植物にとって大事な3つの元素、うん、NPK ですね、
はい、
窒素リン酸カリ、
はい、
このうちこの、まあ、リン酸とアルミニウムっていうのがすごく強力にくっつく特性があって、
うん、
そうなるとアルミ、リンがくっつくと、
うん、
植物が利用できなくなっちゃうんですよ、
はい、
だからリン酸いっぱい入れなきゃダメだと。
あの前に何だっけ、何かの回の時にリン酸は本当はたくさん土にあるのに、うん、アルミのせいでその植物に吸収されなくなってる、そうそうそう、ファスファラスファインダーズ、その話だよね。
あれは、なんか微生物が出す有機酸みたいなのでこのアルミとリンを、
うん、
離して植物が使えるようにするっていうような話だったんだけども、まあ、日本のこの特に黒木土の中では非常にこのアルミとリンっていうのが強くくっついてるんですよね。だから黒木土ではまずその酸性を強制するためにちょっとこうもうちょっと中性の方に持っていくためにカルシウムがたくさんまかれ、でリン酸が使えなくなるから、まあ、たくさん入れて、まあ、ある程度以上に飽和すればその使えるリン酸も出てくるから、
うん、
リン酸を入れないとできない。
うーん、
でそれをずっとやってきた結果今日本の黒木土は、
うん、
まあ、物理性がもともと良かったから
も
ともとの素質がいい子だったから、
はい、
すごくいい土になってると
は
いうことなんですが、
はい、
これに対してですね、
はい、
チェルノーゼムは、うん、これがアルミじゃなくて、
うん、
カルシウムなんですよ、
うん、
で、まあ、リンと結合してるんだけども、だからアルミとリンだとなかなかこう離してくれないんだけど、
うん、
カルシウムとリンだと微生物が分解しやすい。
あ、
だから非常にあの養分の供給もできると。
なるほど、うん、
ということで、まあ、全然この組成が違うんですよ。でこのアルミニウムがどこから来てるかっていうと、はい、火山なんですよね。
あ、この日本は
火山灰には、うん、たくさんアルミニウムがこう含まれてるんだけども、
へ、うん、
これが物理性をよくはしてるんだけども、
はい、
リンと結合することで植物が使いにくい形になっていると、
うん、
で粘土の話を今度しようと思うんですけ
ど。粘土の話、はい
粘土の話をしちゃいます
けど、黒木だけでは飽き足らず粘土を、はい、
いや、同じ同じ、まあ、土っていうのは何からできているかっていうと、はい、粘土と腐食からできてるじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、腐食はさっき最初の方でも言ったようにチェルノーゼムは牧草みたいなのが伸びて寒くなったら枯れて、うん、で寒いから分解しないでずっと残ってこう溜まっていくみたいな感じで、腐食はどんどんどんどんこう溜まっていってると、
うんうん、
で日本も、まあ、やっぱこの旺盛な生命力の雑草たちがワンワン生えてくるので、
うん、
腐食はたっぷりあるんだけども、うん、まあ、その代わり日本は気温が高いから微生物の分解も多くて、この腐食 はどんどん分解していっちゃうんだよね、うん、ウクライナみたいに残らずに、
はい、
どんどん分解はしてっちゃうんだけども、それでも日本はやっぱこの高温タウの影響で、うん、その生物量が非常に多いので、うん、腐食の量はねすごく多いんだよね、
うんうん、
だからチェルノーゼムより黒木の方が腐食は多いんだよ、
うん、
まあそれぐらい多いんですけども、うん、もう一つその粘土、
はい、
この質が結構違うんですよ、うん、
あ、はいはい、
チェルノーゼムと、うん、黒木土では、
はい、
でまあ、これがすごい大きな影響があって、うん、構造的にですね、
はい、
全然違うんですよ。
ややこしそうなことを言い始めたね、はい、
さっき岩石の構成成分が、うん、まあ、酸素が一番多くて、
うんうん、
ケイ素とアルミニウムっていうふうに言ったんだけど、はい、うん、このケイ素とアルミニウムっていうのが、うん、まあ、この粘土を構成してるんですよ。
あ、これが粘土なんだ、はい、
そう、岩石が砕けてって砂になって、うん、どんどんどんどん細かくなったのが粘土じゃないの。
ほう、
これが雨とかによって一回こうバラバラになったのがこう 再度こう
結晶化っていうか、あ、まだくっつくんだ、
くっついた時に、はい、このケイ素とアルミニウムがくっついたのが粘土なんですよ。
あ、そうなんだ、うんうん、
うん、でこのまあ、ケイ素とアルミニウムだけじゃないんだけども、うん、主にこのケイ素とアルミニウムっていうのが、まあ、こうちょっとイメージしてほしいのはこうケイ素の紙とアルミニウムの紙みたいなのが、うん、紙っていうかこう薄い板みたいな、
はい、
ちょっとイメージしてほしいんだけども、
はい、
まあ、このチェルノーゼムは、うん、ケイ素の板2枚の間にアルミニウムの板を挟むような構造なんですよ、
はい、
だからまあ2対1ね、
ほうほう、
2対1型と言われてて、うん、これがまあ、モンモリロナイト族というふうに言われるんです
。は？もう一回言って。
モンモリロナイト族と言われる。
え、何？
モンモリロナイトと呼ばれている。
モンモリロナイト、はい。
うん、バーミキュライトとかある
し。ああ、はいはいはい。
うん、あんな感じの、うん、まあ一つなんだけども、まあモンモリロナイトって呼ばれる構造なんです。
新しい言葉出た。はい。
で、それに対して日本の場合はこのアルミ の板とケイ素の板が1枚ずつ貼り合わせてるような状態、うん、これが1対1なんですよ、
はいはいはい、
アルミとケイ素の板が、うん、でこれはカオリナイトって言われる。
え、名前も違う、ま
あ、名前はどうでもいいです、
はいはい、
でこれの性質が全然違う。
1枚のことで、
そう、これ1枚違うだけで全然違う。このさっき言ったそのモンモリロナイト、まあ、チェルノーゼムの方は、うん、この2対1になっているこの隙間に水とか養分とか、うん、まあ、ナトリウムとかカルシウムとかいろいろこう入ることができるんですよ。
あ、はいはい、
つまりこれが保肥力、
うん、
肥料を保持する力をすごい上げてるの。
じゃあ単純に言うと チェルノーゼムは保肥力が倍ってこと？
もう保肥力がすごい高い、倍どころじゃない。
あ、そうなの？
何十倍もある。
なぜ2枚を、え、1枚多いだけなのに。
そう、でもそれは、はい、まあ、ちょっと俺そこまでちゃんと説明できないんだけど、
はい、いいですよ
そういうあの層になっているのが2対1であることで、うん、非常にこの保肥力が高くなってる。
へ
ー。で、うん、対して日本の粘土っていうのは、はい、そのまあ香りナイトっていうその1対1型で、これはすごい肥料を吸着する能力が弱いんだよね。
うん、
だから生産力は低いんだよ、
うん、
だ日本の粘土っていうのはほとんどがこの香りナイトっていう粘土で、うん、まあ、なんでこうなったかっていうと、まあ元々桃色ナイトだったりしたんだけども、雨が多くてどんどんどんどんこれが壊れて香りナイトの状態になっている。
やっぱタウって大変なことなんだね
そうそう、タウは大変なんだよ雨が降らないのも大変だけど、
うん、
でさらに、まあ、黒木土は火山灰も入ってるんだよね、
うんうん、
で火山灰っていうのはまたちょっと新しい名前出てくるけど、はい、アロフェンって呼ばれる粘土なんですよ。
はいはい、
うん、でアロフェンっていうのはさっきまでは板が張り合わせてるって言ったけど、うん、アロフェンっていうのはこう輪っか状になってる。
えもう今平面で考えたら輪っかって何どういう輪っかなの？
ね、はい、中が、はい、中がアルミニウムで外がケイ素の板がこうくるっとこう丸まったような板になって、あ、板じゃない、あの円になって、中空構造の、
ほう、はいはいはい、ぐるっとなんか土管みたいな感じに、
そうそうそうそうそう、うん、そんなイメージ、
はい、
でこの間に空間があるから、うん、なんかそこにいっぱい溜めれそうな感じがするんだけども、う
ん、真ん中空いてるよね。
実はでもここは結構、うん、あんまり保持力は強くない
抜けちゃうの
入ることはできるんだけど、ストーンとこうすぐ抜けちゃう
単なるパイプなのね
そうそう、うん、でさらにこの周りのアルミニウムが非常にこう活性が高くて、うん、はい、これとリンがくっつくんだよ。さっき
またリンか
、うん、まあ、このアロフェンが原因なんだよね、はいはい、黒木土の使えなくなってる原因っていうのは、まあ、主にこのアロフェンなんですよ。
はいはいはい。
ということで、まあ、この粘土の組成がまず全然違うと、
うん、同じ粘土といえ、うん、
そうそうそうそう、同じ粘土なんだけども、うん、残念ながらやっぱ日本はこのタウの影響で、うん、チェルノゼムに比べて圧倒的に保肥力が弱いと、
うん、
そして非常に酸性化しやすいと。まあ、酸性化しすぎちゃうといろいろね、こうミネラルが効かなくなったりとか、うん、まあ、直接的な植物の根っこのダメージもあったりとかして、
はい、
でさらにあの小麦っていうのはだいたい pH6 から7ぐらいの酸性度が好きなんですよ。
あ、そうなんだ、意外と高いんだね、
うん、はいはい、そう中性ぐらいがいいのね、
うん、
まあ、そういう意味でも日本は基本的に酸性だから、うん、まあ、小麦の栽培にもあんまり向いてないんだ。
だからあんまりやらないんだ。
うん、まあ、あと日本だと基本的にまあ水田の裏作としてこう作られるっていうパターンが多いんだけど。
そうだよね、冬の間ね。
ね、うん、そうなるとまあ収穫の頃結構雨が多かったりするじゃない。
あ、そっか、6月とか。
うん、そうそうそうそう。そうなるとなかなか収穫も大変で。
びちょびちょ。
そうそうそうそう。だから小麦の生産量っていうのはあんまり多くないんだよね。
まあいろんな意味で向いてないと。
そう。だからチェルノゼムがなんでこんなにいいかっていうと、うん、まああれだよね、配合がブレンドの具合がまあ奇跡的にすごいちょうど良かったんだよね。
なんか絶妙にその小麦に向いていますみたいな感じだね。
うん、そうそう。で。まあ、腐食と、まあ、粘土とかからこう土ができてるけど、うん、まあ、腐食で言ったら日本の方が多いんだけども、
はい、
でまあ、粘土の面から見たらインドとかの方が粘土は圧倒的に多いんだけども、
うん、
まあ、すごい比率がいいのがチェルノーゼム、
うん、
でしかも、まあ、粘土の質がいい、うん、はい、非常に、はい、そのモンモリロナイトだから、
うん、
まあ、ここら辺もあってやっぱチェルノーゼムっていうのはすごいいい土なんだよね。
いやー、すごい、はいはい、
行ってないんだけど、写真でしか見てないんだけど、長靴で歩くともうこのモンモリロナイトは水分をめちゃくちゃ含むから、 長靴の裏についた土がめちゃくちゃ重たいらしい。
あ、はいはいはい。
で雨があんまり降らないって言ったじゃない。雨があんまり降らないんだけども、うん、一回降ると、うん、この桃色のナイト構造だから、うん、すごく水持ちが良くて、うん、あんまり水もかけなくていいと。
いやでもさ、日本でも、うん、いわゆる本当にいい土ってそういう感じだよね。保水力もかなりなぜかあるよね、
うんうん、
乾きにくいっていう。
だから黒木道は、うん、まあ、そういった科学的な弱さはあるんだけども、うん、腐食がすごい多いから、うん、物理性はすごい良くて、
うんうん、
まあなんだかんだ言ってやっぱり物理性が良ければいろいろ手を施すことですごくいい土に仕上げることができるけど、
う
ん、ま
あ、どうにかはなると、
うんうん、でもまあ物理性の悪い土はね、なかなかやってもやってもうまくいかないと。
あれだよね、こう土台のいい顔の人は化粧映えしますみたいな全然違う変なこと言ってる。
いやまあ そんな話かな
分からん
まあ、そんな感じなんですが、
はい、
あの農業の話というよりはひたすら土の話に、
う
ん、
そうだね
を深めてしまいましたけども。
深めたね。
まあ、ただね、
はい、
近年言われてるのは、うん、まあ、このチェルノーゼムが疲れてきているというふうにも言われてる。
さすがのチェルノーゼムも毎年毎年生み出すことで疲弊してきた。
そう、やっぱりあまりにもたくさんあのうまく作れるから、うん、どんどんどんどんたくさん増産増産と、
うん、
やっぱもう堆肥とかもほとんど入れなくなっちゃったと、
うん、
まあ、元々だから地力が高いから何も入れなくてもできるみたいな、うん、まあ、なんかあのツイッターでさ、うん、ラッキーさんも言ってたけど、
はいはい、
まあ、自然栽培向いてそうって言ったけど、まあ多分そういうことなんだ
これこ
そジェルノーゼムで自然栽培やったらすごくうまくいくんじゃないかと。
あ、じゃあ、うん、そうだよね、そういうことだよね、自然栽培って、うんうん、
やっぱ土が良ければね、
はい、
自然栽培もいきなりすごいうまくいくと思うんだけど、うん、まあ、そういう土なんだけど、うん、やっぱずっとその、まあ、幾度的なことをしてこなかった影響で、うん、ちょっと疲れ始めていると、
はいはい、
でさらにランドケア的な、うん、カバークロップみたいなのもうしなくなっちゃったから、うん、まあ、拉致にしておくと、まあ、もともと風で飛んできた土だから、うん、やっぱ風でまた飛んでてなくなってしまうと。
うん、
で今ウクライナの3分の1はなんか風とか水によって侵食を受けてて、うん、年間8000から9000万トンの穀物生産のマイナスになって。
え、それ結構深刻な話だよね。
だからまあその今回朝日新聞グローブの記事もすごく参考にしたんだけども、うん、その中では最後の方で、うん、今こう堆肥を入れるっていうのを進めてるって、うん、まあその当時ね、
はい、
そういうようなのを研究してる人たちがいて、うんうん、土を保全するみたいな考え方もあるらしい。
じゃ堆肥ね、作りに行かんとねっていう。
はい、
はい、
ということで、まあ、なんかちょっと難しい話だったかもしれないけど。
難しかったね。
まあ、まあ、このねやっぱり肥沃な土があるおかげで、うん、ウクライナではすごく、うん、生産性の高い農業をやってると、
うん、
で、まあ、ちょっとだけこう政治的な話になるんだけども、
はい、
まあ、2001年に新土地法っていうのができて、う
ん、それウクライナで？
そう、ウクライナで、はい、農地の売買を、まあ、禁止するような法律ができたんですよ。なんだけど、うん、この2020年にこれがまた自由化されたんですよ、
う
ん、で売買できるようになったんですよ、
はいはい、それは大きい変化
で、うん、まあ、この背景は何だったかっていうと、うん、2014年にウクライナ騒乱があったじゃないですか、
はい、
ロシアにロシアがこうクリミアを併合するっていう、
うん
う
ん、
まああれがあった時に経済がウクライナの経済結構ガタガタになっちゃったの、
うん、
でその時にIMF っていう国際通貨基金が、
はい、
融資をすると、
うんうん、
まあ、その条件として農地売買を、まあ、自由化しろと、
あ、そうなんだ、
いうのが、うん、条件だったんですよ、
はい、
だからまあこれまたロシアの影響で農地の売買することができるようになり、うん、まあ、そうなるとこんないい土地を、まあ、国内ウクライナの人たちだけじゃなくて、うん、外資もやっぱ狙ってるわけ。
外国人も買えるの？
買えちゃうの。
それ
ある程度こう条件はあるんだけど、
それはすごいね。
でもそうなったら経済が良くなるから、うん、まあ、IMF としてはやっぱそういうあの、まあ、産業として農業非常に大きいから、それを開放することで、うん、ちゃんと経済あの自国で回してっていうのもあったんでしょう。
おお、はいはい。
その結果、うん、やっぱ外資はすごく狙って入ってこようとすると、
うん、
まあ、そういうのもあってどんどんどんどんこうやっぱ生産性を上げて、
うん、
農地としてのこの価値を上げていかなきゃならないみたいな、
はい、
というのがあったから、増産増産増産でもう、この10年ぐらいでもう生産量が本当にあの2倍3倍どころじゃなくて10倍とかそれぐらいに生産量が上がってたんです
もう超密植みたいな感じ。じゃあ
まあ、さっき土地が疲弊してた、あのチェルノブイリが疲弊してたって言ったけど、うん、まあ、こういった影響も少なからずあるわけですよ。
そうだよね。うん、
で100年とか200年で土って1センチぐらいしかできないですよ
ね、はい、らしいね、
うん、この大事な土がこの政治的な問題でどんどんどんどんこう左右されちゃって、
うん、
翻弄されてると、
うん、
いうのが、
てかまあなんか なんつうんだろう、一番大事なところを見失ってる感じするよね。やっぱ土とか、うん、そのね、まあ、環境の生産力をもうちょっと大事にしようよみたいなさ、
うん、で今さ、
はい、
それこそ春巻きの小麦ってもう今からぐらいから巻くと思うんだけど、
うん、
まあ、今年の春は、まあ、そんなこと当然できないだろうからね、
うん、
ね、農家の人たちのことを思うともう本当に
やりきれない。どうなっちゃってるんだろうね。やっぱ農地も攻撃されたりするのかな。
うーん、
そんなことあんのかな。
どうなんだろう
ね、なんか市街地がさわーって攻撃されてる映像がいっぱい出てくるけど、うん、田舎でどうなってるのかよくわからないもんね、
うん、まあ狙いにするものもないのかもしれないけどね、うん、農地は意外と平気なのかもしれないけど、
うん、そうね。
いやでもロシアってやっぱり永久凍土とか、
はい、
あとまあポトソルとかそういう結構あの貧しい、
うん、
土が貧しいんだけども、うん、あの全体じゃないよ、
うんうん、
あの小麦の生産量トータルで言ったらウクライナより多いんだけども、うん、まあ、そういったところもあるから、まあ、ウクライナが手に入ったら本当に豊かな土も手に入るんだろうなとか、
うん、
まあ、それが狙いとは思わないけども、
どうなんだろう ね。でもこう石油とかと同じように資源の一つではあるよね、確実に。
うん、うん、まあでも本当に資源だよね、うん、
しかも今後は非常に重要な資源になっていくんだろうね、土とかっていうのは。
うん、はい、
はい、ちょっと暗くなりますけど、
なんか暗くなっちゃいます
ね。暗くなるね、うん
うん、ね、辛いね。で、まあ、ちょっとウクライナの農業を話しますとか言ったけど、はい、なんか土のうんちくばっかり
農業というより土だったね
まあでもこういう奇跡的な土がある、そんなウクライナっていう、土地がですね、うん、早くまた平和に戻って、まあ、あのこう国旗のようなね景色がまた早く帰ってきたらいいなというふうに、祈っております、うん、はい、なんかしんみりしてしまいましたけども本当に、でですね、
はい、
あの新たな試みとしてですね、もともとあのなんかこう寄付したいなとは思ってたんですけども、
うんうんうん、
まあ、ポッドキャストでこうやってお話もさせてもらったので、せっかくなので今回これを聞いていただいたのを、なんかこう寄付に反映したいなと、
うん、
思っています、
はい、
ので、今回はですね、
はい、
視聴数1回あたり10円
を、
僕が寄付します。
おお。
なので、はい、まあ、いっぱい聞いてほしいようなちょっと怖いような。
どうする、だってかける10だよね。じゃあ
そう、
ちょっと待って、例えば1000回聞かれたら1万円。
1万円、うん。
じゃあ1万回聞かれたら10万円。
1万回聞かれることはないと思うけど。
あ、言っちゃっていいんですかそんなこと。でもさ、分かんないよ、1人の人が頑張って10回聞くかもしれないじゃん。
そうか、あ、ちょっと話難しかったしね。
そうだね、ちょっと今なんて言ったのかなみたいな。
まあそんなこともあるかもしれないですけども、はい、どうだろうな。まあ、でもずっとダラダラやってもしょうがないから、うん、配信してからだいたい1週間ぐらいで切ろうと思いますけども、うん、はい
はい、早く送らないとね。
うん、うん、そうだね、うん、うん、まあそんなこともちょっとやろうと思ってますので、
はい
はい、
やりっぱですね。
あ、ぜひあの、なん、まあ、これをリツイートとかなんか拡散してもらって、うん、まあ、増えてもいいです。頑張ります。
お、偉いな。
いや、
はい、
まあ、なんか何かできることはということで、まあ、話もさせてもらったので、うん、はい、まあ、そんな試みもやっておりますので、
はい、
ぜひ、広めていただいて、
はい、
まあ、あの他にも土の話面白かったなと思った人はですね、うん、今日そのラジオ初めて聞いた人もぜひあの前の方も聞いていただいて、あの登録ボタンポチッと押してもらえると
嬉しいです。最後に宣伝が
最後に宣伝になっちゃったけど、
せっかくいいこと言ってたのに、
デビューとかしてもらえるとめっちゃ喜びます。はい
はい
はい、まあ皆さんなんかね、自分でできることを少しでもこうやっていくだけでもいいと思います。関心持つってことがあのすごく大事なんじゃないかなと思うので、
うん、
ぜひいろいろ関心持って、いきましょう。
はい
はい、ということでちょっと変な構成になってしまいましたけども、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それじゃあさよなら、
またねー。